飛べ猿ギャラリーホール B 全国健康保険協会東京支部がお送りします。
協会憲法健康サポート、毎週水曜日の飛べ猿ギャラリーホール B は健康な毎日を送るための最新情報をお届けしております。
今月はスペシャル企画として吉田照美くん65歳、初めてのメタボ検診の巻をお届けしています。照美さんのメタボ検診をしてくださった国際医療福祉大学三田病院予防医学センター長の桂健一郎先生に今週もお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはメタボ検診の時の桂先生から照美さんへの愛の無知を改めてお聞きください。また
なんか血圧気にしなくていいっていう人がいますけど、それはもう論外なんですね。
やっぱり論外ですね。
ということでもうパッと切り捨てられるように言っていただいて、本当に今まであんまり人の前でピッとなったことないんですけど、シャッとしてしまいましたね。
気にしなくていいのは論外ということ で、
そうです、
ね、先生のご専門はですね、脳神経内科でいらっしゃって、うん、特に脳卒中の、急性期慢性期医療、うん、発症予防再発予防に携わっていらっしゃる先生でいらっしゃいます。はい、
そういうことで、まあ、桂先生に改めて伺いたいんですけど、まあ、僕のクラスだと治療が必要というふうに検診の時に先生ちらっとこうおっしゃってましたけど、食事に気をつけるだけではこれダメなんですかね。
これもガイドラインから言いますと、1度2度、の高血圧の方は
先週言っていただいた
んですね。食事に気をつけるのがまず基本ですけど、はいはい、その3度の場合はやはり
3度ですね、
危険度が高いんで、治療した方がいいと。
いいということですね。はい、高血圧の場合一般にこうどういう治療がこう行われるんですか。
まあ、食事と運動がまず第一ですね。
食事と運動、
はい、軽い運動ですね。はい、それからあとは薬物を追加すると、
お薬、
はい、
いう感じなんですね。僕のケースだとやっぱそれに当てはまるんです
か。そうですね、やはり弱い薬をですね、少し飲まれた方のがいいかなと思いますけど。
そしてメタボ予備軍であることもその今回受けた検診で分かったんですけど、メタボ改善するには、まあ、一般的にこれどうしたらいいんですかね。
やはりエネルギーのこのバランスを考えるとですね、
エネルギーのバランス、
入れたものと使うものとのバランスですね。
はいはい、
だからいっぱい入れたらば、いっぱい出さなきゃいけないし、
それはそうですね、
っていうそういうのを常に意識してバランスを保つと、
だそれが食生活と運動ってことになるわけです ね、 ですね。まあ一口にメタボと言っても血圧が高い人、それから中性脂肪高い人っていうのはいたりしますけど、まず血圧が高い人っていうのは、まあ、さっき言ったその食事と運動とお薬みたいなこと、中性脂肪が高い人ってのは何に気をつければいいんですか。今度は
中性脂肪の場合もやはり食事が一番ですね。
食事が一番な
の、はい、これはまあアルコールとかですね、脂肪分とか炭水化物ですね、あと果物なんかでも上がりますね。
果物もダメなんだ。
そうですね、
あと血糖値が高い人っていうのは
やはり同じような感じですね。特に、全体のエネルギーで炭水化物とか油系、それからやっぱり果物もここで結構注意がした必要ですね。それからあと、よく糖尿病の治療でですね、タンパク質、肉や魚を贅沢品だって言って控える方がいらっしゃるんですけど、これは良くないんですね。
良くないんだ。
肉や魚はそれほどカロリー多くないんで、むしろ控えない方がいいです。
そうなんだ。
はい、
なんかさ魚は控えないけど肉はちょっと控えちゃうなんているけど、両方とも別にそんなに気にしなくて大丈夫なんですか。あとコレステロール値が、高めの人っていうのは、
これはなかなか難しくてですね、食事から入ってくるのはだいたい 10% から 15% ぐらいしか影響しないって言われてるんですね。
そんなもんなんですか。
残りの8割以上はですね、体の中で作られちゃってですね、ストレスだけでも上がっちゃうって言われてるんですね。
ストレスだけで、
はい、
これどうしたらいいんですか。
ですのである程度食事はですから卵類とか内臓とかですね、そういうものは控えた方がいいんですね。あと軽い運動、有酸素運動がいいと思いますけど、
歩くってことですか ね、 それはね。
それをやっても下がらない方はやはり薬を考えた方がいいかなと思います。
なるほど、なるほど。まあ、運動不足もメタボの大敵って話聞きますけども、運動に関してだけは僕は桂先生に褒めていただいたと、その部分を改めてお聞きいただきます。
運動は毎日お散歩を30分。
そうですね、
これは通勤とは別ですか。
別です、犬連れてっていう感じですね。
さっさっさっさ歩いた方がいいですね。
あ、そうなんですか。ゆっくりよりも早歩きのぐらいの方が、
ね、少し早歩きの方が犬にもいいし、はい、人間にもいいんですよね。
その前に先生に叱られてますが、ちょっといやいや涙目になりながら受け答えしてるっていうのはちょっと目に浮かんじゃいましたね。
あの桂先生、あのテレミ様も犬の散歩犬の散歩ってもう本当にしつこくおっしゃいますけれども、
いいじゃない
ですか。犬を飼ってない方も本当にたくさんいらっしゃると思うんですね。
そうだ、
犬の散歩以外でおすすめ の運動っていう、先ほど有酸素運動っていうのもありましたけれども、おすすめ教えていただけませんか。
一番簡単なのはですね、はい、あのやはりウォーキングが一番安全ですし、あの 膝にもいいんですね。
膝にもいい、
膝がやはり年取ってこられて痛まれる方がいらっしゃるんで、
無理に走ったりとか、
そうですね、のよりね、これどのくらいの時間歩くのがいいんですかね。
これはもう人それぞれですので、それこそプラス10という、ね、言葉もあるように10分、
いつも歩いてるよりも10分多めに歩くぐらい、
ね、そんなぐらいで十分だと思いますね。
わかりました。はい、
あの私もプラス10っていうのは最近心がけるようにしてるんですけれども、やっぱりあとプラス10分っていうような意識で大丈夫なんでしょうか。
もう十分だと思いますね。10分っていうのは結構長いんで、うん、10分できなくても僕はいいと思いますね。
いやいや多めっていう感覚でね、
数分でも全然違うと思いますので、意識してされるといいかなと思います。
室にまだ若いからそういうことは考えてないでしょ。
いやいや、だってもう30歳ですよ
30歳ですよね。俺の前でその言葉二度と口にしないようにお願いしたい
と。
ちなみにメタボと診断された場合でも積極的にこれ運動した方がよろしいんですかね。ここら辺がちょっと難しいところですよね。
そうですね。ですから激しすぎる運動、昔例えばね、うん、かなり運動してた方なんか、
はい、
また急にジョギング始めたりマラソンみたいなのやったりするのは結構危険なことがありますので、
そこは注意して、
はい、やはりあの体の状態に合わせて、少量からウォーキングぐらいから始め再開した方がいいと思いますね。
なるほど、なるほど。あと運動以外にも日常生活であとなんか気をつけた方がいいっていうことは何かありますですかね。
やはり生活習慣の中でちょっとずつですね、うん、
はい、
運動をこう入れるような、例えば一つ前の駅で降りて歩くとかですね、それからできるだけ階段を使うとか、あの家事をしながら少しこう伸びをして、あのふくらはぎに力を入れるとかですね、そういうのだけでも違うかなと。
その一手間なんか余計にやってみるっていう気持ちで何かやるってことが一番いいってことですね。
そうですね、
はい、まあ、とにかく何よりも予防が大事だと思うんですけど、あとどうすればメタボの予防っていうのはできるんですかね。なんか念押しで一つお願いしたいんですけど。
やはりカロリーの取りすぎが一番ですね、
うん、カロリーの取りすぎ、
はい、
もうある程度年齢になってくると、うん、そんなに入れるものって欲してはいないわけですよね。
基礎代謝が落ちますので、若い子と同じように食べてると必ずカロリーオーバーになりますので、やはり少しずつ減らしていくような形の方がいいのかなと思いますね。
正しい食生活を送って運動不足にならないようにすれば、まあ一安心ということは言っていただけるわけですよね、これね。
そうですね、あの内臓肥満というものをまず予防できれば、
はい、
一安心とは言っていいんじゃないかなと思いますけども、
分かりました、
はい、ただまあ血圧とか糖尿病とか脂質異常とか、うん、そういうのはですね、
はい、
理想的な生活をしてても、
うん、
やっぱりそういうのを示す方かなりいらっしゃるんですね。これはやっぱり調べないとわからないので、
やっぱ検診をとにかく1年に1回はやるようにと、
それで自覚していただいて、
はい、
あともう一つ注意が必要なのは、
はい、
受けっぱなしの方が非常に多いということですね。
受けっぱなしはダメだと、はい、受けたからいいよってことじゃないわけ
で、やはりそれをいかに自分のために使うかっていうのをちょっと意識されると全然違うかなと思います。
またあの病室での厳しい眼差し今変わってきて僕を見据えるように言っていただきましたありがとうございました。先週に続きまして、国際医療福祉大学三田病院予防医学センター長の桂健一郎先生でございました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。今月の桂先生とテレミさんのお話を聞いて、メタボ検診の重要性がよくお分かりいただけたと思います。ぜひ受診なさってください。協会健保東京支部では35歳以上の加入者ご本人に生活習慣病予防検診、40歳以上のご家族には特定健康診査をご用意しています。ぜひ積極的に検診を受けてください。詳しくはホームページ協会健保東京で検索して詳しい情報をチェックしてください。協会健保以外の健康保険に加入している方は加入先にお問い合わせください。
そして戸部さんのホームページの中にあります健康サポートのページもご活用いただきたいと思います。また今月の桂先生のお話もう一度聞きたい方、このコーナーはポッドキャストでも配信されております。どうぞご利用になっていただきたいと思います。
戸部さるギャラリーホール B、 この時間は協会健保健康サポートをお送りしました。